Billboard.
Billboard Japan Podcast MC の磯崎です。今日の相方は
Billboard Japan の村田です。よろしくお願いします。
はい、村田さんは、はい、初めましてですね。
そうですね。もう何を喋らされるんやと。
村田さんはそうすると、入って1年間ですね。はい、1年入ってどうですか、ビルボード、ご感想。
まあ、チャートデータに紐づけて、なんだろう、音楽をより深く分析するだとかっていう経験はなかったので、勉強しつつ、この1年、大変なこともありつつ、楽しいというか、うん、新しい発見があったことも、ありつつっていう感じですかね。
楽しい1年間でしたか。
楽しい6割、しんどい4割みたいな。
なるほど。チャート面白い。
なんかこんなこと言うと怒られそうですけど、もともとチャートに非常に興味があって入社したっていうわけではなかったので、最初は難しいなーぐらいの気持ちだったんですけど、
うん、
今はその意味がわかるというか、うん、実際ここでこのアクションが起こったから、この指標に影響が出て、それでランクイン、順位が伸びていたりだとかっていうようなのが分かるようになってくると、ファンの方の動きが分かそこから見えてきたりだとかっていうのをして、もうちょっとなんか社会学的な面白さだったり、
うん、
そういう面白さが分かってきたなっていうのは思いますね。
ああ、330、トークイベント。はい、ウィメインミュージック。お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
はい、森田さん、ご感想は？
いやー、ジェンダーの観点っていうのってなかなかこんなに大きくイベントとして、特に音楽業界においてっていうので取り上げられる機会ってこれまであんまりなかったんじゃないかなと思うので、まずそこに対して、会社として一つアクションできたのってすごく誇らしいことだなと思いますし、うん、すごく魅力的なも、パネリストの皆さんにお話聞けたっていうところで、個人としても非常に勉強になったなと思います。
例えば、プロデュースする立場とか、ブッキングする立場においても、別に男女だからっていうところで、ことさらに区別することはないっていうような。
そうでしたね。
とはいえ、まあ、ここからがキックオフっていうことのボリュームゼロの位置づけではあったから、ではあるんだけど。
はい。
ではなおさら、このジェンダーの割合の差、違いというのは、はい、ではどこから生まれているのでしょうっていうところをきっと深掘りしていく展開になるのかな、今後は、って思ってました。
実際、現場、会場入って、それぞれのセッション、会長してたんですけども、聞きながら、うん、じゃあ原因ってどこにあるのかなっていうのを考えさせられたし、もちろん、セッションで出てきた通り、簡単に出てくる、答えが分かるような議題ではもちろんないと思うので、
うん、
回を重ねて深掘りしがいがあるという表現が適切か分からないんですけど、
うん、
内容なのかなと思いました。
そう。で、なおかつ、結果的にアウトプットしてくるものというのに、
はい、
ジェンダーの割合の差というものが、コンテンツチャートにおいても、その、またはライブイベント、はい、フェスにおいても、数字として出てきてしまう、はい。で、それを一般の方々はそれを見る。っていうことによって、音楽だけじゃなくて、それが社会的に、まあ、インパクトがある。っていうことにもなっていくんだよね。と思っちゃうと、いわゆるこの構造的要因というのは、業界内だけに、
はい、
限らない。ジェンダーの問題の原因にはなってるんだろうっていうふうには思っちゃいますね。だからといって、まあこれが、まあ原因はこれだっていうのが特定できるものではない。どうするんだったら、はい、作り手、聞き手、送り手、それから、ユーザー、主に、はい、考えるべきところというのはきっとあるんだ、はい。誰が犯人というわけではないんだな、というところもまた思うんですか。
そうですね。
なかなかの、はい、手強い問題なんだなって、
はい、
はい、思いましたので、いよいよ、まあ、3月3日のライブ、3月30日のトークセッション、両方ともボリューム0という位置づけで、
はい、
秋以降ボリューム1っていうのが走っていけばいいなと思ってるんですけど、
うんうん、
ここが、まあ、どういうところを、まあ、テーマとして取り上げていくのかというところは、興味が、あるポイントでございますな。
そうですね。
はい。ので、次のアクションに交互したいっていう感じです、ね。村田さんとお送りしてまいります。今週のポッドキャストでございます。それじゃあ、今週のホット100を3位からカウントダウンお願いします。
3位は、オフィシャルヒゲダンディズムサブタイトル。2位は、乃木坂46の人は夢を二度見る。1位は、トレジャーのヒアアイスタンドです。
トレジャー、韓国、はい、ボーイズグループ、ヒアアイスタンド、1位ですが、はい、はい、この曲どうですか？
トレジャー、ようやく日本でファーストシングルを出せたっていうところがあって、まずそこがめでたいなという思いつつ、
うん。
前だ、ちょっとこれも展開させていただいたりも、のご縁もあったりしたので、おめでとうございますという気持ちが強いですね。
なんか、日本版ファーストシングルってことで、
はい。
結構、日本版が出るのが、割と満を持してっていう感じだったのは、なんでですか？
一応日本でアルバムはもうすでに出ている、
うんうん。
で、シングルとして出すのが今回初めて。彼らデビューがコロナ禍真っ只中だったり、来日できたのが本当に去年が初めてとかなので、
うん、
満を持してっていう感じで、去年の末から今年の頭にかけて大型ツアーをやっていて、それのファイナル追加公演が京セラドーム大阪だったりもしたので、なんかそれを踏まえての、うん、ファーストシングルっていうのはなんとなくその物語的に自然な気もしますけどね。
なるほど。
はい。
はい。初週売上が 313,370 枚、シングルが2位で、ストリーミング17位、448,4777再生。なんか久しぶりに、うん、ビデオ見てて、なんかこう、はい、マイクチェンジしていくパターンが、
はい。
何、10人グループでなんか見るの久しぶりだなとか思ってさ。
ああ。
うん。
確かに今リリックビデオ公開されてますね。
うん。で、なんか面白いなと思って。
うんうんうん、
久しぶりだな、これっていうのは思ったりしましたよ。で、いうところは面白いところで、はい、まあそう、これもまた総合チャートの醍醐味っていう感じでした。シングル1位を取ったのは乃木坂の方でした。
はい。
で、乃木坂の方で、人は夢を二度見る。まあ32作目のシングル、初週売上663,277枚というところだったので、トレジャー313,370枚だったというところで、この30万差によるポイント差とトレジャーの方は、ストリーミングとラジオのポイントで逆転っていう感じになった。
乃木坂も、フラゲエビーの時点でハーフミリオン超えてたりって CD の勢いすごかったですもんね。
前作、31作目、はい、ここにはないもの。これが斉藤飛鳥の卒業シングルになっているので、はい、その数字が83万飛んで384万だったので、それに比べるとやっぱり落ちちゃってるんだけど、第3期、第4期が中心となったメンバーということで、はい、ここから仕切り直しでスタートだぜっていう感じでございますな。乃木坂さん。
今回ダブルセンターだった久保しおりちゃんは私ラビットを見ているので、非常に馴染みがあるというか。
なるほど。
だとか、オールナイトニッポンで今もパーソナリティしておりちゃんかな。やっていたりだとか、今もう一人の山下みずきちゃんも最近ドラマに出られたり、バラエティに出てこられたりって本当に奥を見る機会多いなと思うので。
うん。
まさにこれからの乃木坂を背負う二人がセンターなのかなと、
そんなふうに
思ったりもしましたね。
はい。で、だったので、シングルは、まあ、盤石の1位を取りつつも、じゃあここから他の指標のところでポイントを伸ばしていかなければならないっていう感じだもんね。すごい興味深いのは、ラジオチャートかな。最近ラジオチャートが気になるんですけど、プレジャーのヒアアイスタンドはラジオで2位なんだよね。
うんうんうん、
で、乃木坂46、人は夢を二度見るがラジオで26位なんだよね、
うんうんうん。
で、そこのポイント差は結構でかくて、ストリーミングも目立つっちゃ目立つんだけど、逆にここで、ラジオフレンドリーとして書ける楽曲としてセレクトするのは、はい、どっちかっつうとプレジャーの方を、はい、まあ、選ぶんだな。
だとか、ファンの方のリクエストがすごく集まってそうな印象もありますけどね。
そうだね。その展開っていうところもあるっちゃあるだろうけれども。はい、トップ10でやっぱりちょっと目立つのは、有利のビリミリオン が全週15位から8位に上がってきたっていう感じですね。はい、アルバム2が、リリースされたっていうところで、はい、有利の楽曲が全部グイッと上がるっていう展開になっております。
そうですね。うん、今日発表のホットアーティスト100でもユーリさん1位ですかね。
そうですね。なんかちょっとユーリ1位、アーティストランキングで1位っていうのもちょっとなんか新鮮な気がすんね。
確かに。なあ、ちょっと意外ですけどね。
そうだね。
うん、
でも、ユーリの楽曲がじゃあどれで上がってるかっていうことになると興味深くて、
うん、
上がってるのが、じゃあ2に入ってる楽曲かっていうとそうでもない。うん、だからこれを見ると、なんかこうアルバムリリースされてるから、アルバムの収録曲すべてが上がるというわけではないっていうパターンがありありと、はい、うん、はい、感じられる展開。
そうですね。
はい。
トータル100だと81位初登場にはなったんですが、バンプオブチキンの窓の中からがダウンロード1位で、この指標だけで81位に入ってまして。
はい。
ちょうど CD が今日発売になるので、来週またもうちょっと動きが見れるのかなと思うんですけども。
そうですね。
はい。
つうか、これに合わせたタイミングでカンジャムも出てるわけだから。
はい、そうですね。
はい。
私も見ました。
はい。で、そこで、バンプオブチキンの所有指標の、
はい、
ダウンロードと、それから CD シングルがおそらく動くであろうと、
うん、
次週これは跳ねてくるであろうというところに、
はい、
いわゆる接触指標であるストリーミングと動画指標でポイントがどの程度伸びてくるかっていうところが注目ですな。
もともとこの曲もNHK の18歳っていう18歳のオーディエンスたちと一緒に曲を作るっていうような。
はい。号泣するやつですね。
あれ楽曲だったので、はい、ついにバンプが来たかと私も思ったんですけど。
はいはい、はい。
なので、そういうなんか若者たちからの支持も集められそうだなと思うので。
うん、
これは楽しみですね。はい。
注意をこうビシッと言うのは、初登場だと、夜遊びのセブンティーンですねって言うのかなと思ったんですけど、そこに行くんですね。
夜遊びのセブンティーンももちろん楽しみですよ。ただ、はい、CD が発売されるのが。
5月10日ですね。
はい。
はい。とはいえ、ダウンロード、夜遊びセブンティーンは、バンプの次の2位だもんね。
そうですね。やっぱり、デジタル、お強いですよね、夜遊びは。
ストリーミング63位でございます。祖国でだ、MV25 位でございます、
うん。
はい。ここでどう上がるっていうところか。
そうですね。
はい、夜遊びの EP はアルバム扱いに多分なる気がするかな。はい、で、ので、
うんうんうん、
そっちの方で、夜遊びの EP は結構ずっと、ブックシリーズは上の上位にいるので。はい、
そうですね。
はい。ので、きっと似たパターンにはなるんだろうとは思いますが。
うんうんうん、
ここでもやっぱり、所有指標のダウンロードが割と先に動いているっていうところでも、うん、バンプにしても夜遊びにしても、
はい、
強いコアファンの存在っていうのは、ここでも裏付けられるっていう感じでございますか。米津玄師ファンの村田さんとしてはどうですか、このキックバックの存在感とレディの存在感。
そう、ファン、そうですね。ですけど、いや、やっぱりキックバックは、あれですよね。すごいファン寄りの意見になると、
うん、
8時代を思い出すというか、その、ボカロの、それこそ、午後揺れ線とか、その頃の、うん、8と米津玄師の切り替わりというか、その、名義が変えられるあたりの頃の作風を思い出すというか、こういうなんかちょっと、アグレッシブで、ちょっとダーティーでみたいな感じの曲がすごく私も好きだったので、
はい。
もう本当に好きですね。毎日聴いてますね。
なるほど。
なんかレディーはもう、うん、米津玄師になられた後っていう感じの作風、ご本人がこの曲タイアップが決まられた時にコメントで、日常の中で少し吹けられるような時間なんです。それこそ、ジョージアのタイアップ、新ジョージアのコンセプトに合わせて、ちょっと、 くつろげるようなっていうコンセプトに合わせて作りましたっていうふうなことをおっしゃっていたので、なんかそれの意図がすごく理解できるというか、なんかすっごいなんか聞いてて優しい気持ちになるというか、ほっとする曲だなと思って、なんだろう、これはこれで好きと思っちゃうんですけど。
なるほど、なるほど。
はい。
今回はキックバックが総合5位で、で、はい、レディーが総合7位ということで、前週と、はい、逆転したっていう感じですね。
はい、
ストリーミングも、変わってきて、レディーは、はい、23位、ダウンロード3位のところで、
うん、
キックバックはストリーミング5位で、
はい、
ダウンロード19位という感じなので、
うんうん、
レディーは、これを見る限りにおいてだと、コアファンの人たちが、はい、ダウンロードというところでレディーはまだ、購入が続いているイメージがあるんだけど、うんうん、で、そこでストリーミングが、5位を維持しているところで、コアファンからグレーソーの人を巻き込んでるのはキックバックで、なかなか落ちないっていう感じですかね。はい、
その感じは、なんとなくの体感ですけど、わかるなと思いますね。
HOT100 以上という形で、HOT アルバムスに向かいましょう、はい。3位からカウントダウンお願いします。
3位は、蓮の空女学院スクールアイドルクラブのドリームビリーバーズ。2位が、愛子の今の2人をお互いが見ている。1位が、ゆりの2です。
すごいね。蓮の空っていうのをか、こう、なんかまずに喋れる、喋るのすごいね。練習した。
もうこれが私も、ランキングで、ちゃんと拝見して知ったんですけども、はい、ラブライブがどんどん世代が変わっているっていうので
。なるほど、なるほど。
もうびっくりして、はいはい、なんだったら、3月末でしたっけ？俗に言うスクフェスですね。アラブライブの一番最初のリズムゲーム、アラブライブスクールアイドルフェスティバルっていうアプリゲームがサービス終了しまして、もう一つの時代が終わったなというような気持ちで、なんだか感慨深かったんですけど。
で、この人たちはラブライブのなんかニューカマーという感じなんですね。
はい、そうですね。
ということで、第3位、ドリームビリーバーズが来てます。で、1位がユーリ、2で、2位がアイコということで、まずはユーリですね。CD で2位取って、フィジカルで2位取って、デジタルで1位という展開でございますが、
はい、
聞くとさ、スローソングっつうか、なんつうの、ドライフラワーのアンサーソングとか、はい、その世界観を引き継ぐみたいな感じの楽曲も入ってて、
はい、
で、スローバラード系の、バラード系の楽曲を聞くと、すべてその世界観なイメージになっちゃうよね。その世界に、一気にその有利の歌ってる、あの世界に、
はい、
のいろんな世界線を聞かされてる感じ。
なんていうか、マーベルユニバースじゃないですけど。
そうかもね。
うん、有利ユニバースというか。
ああ、そ
のユーリさんの独自の、なんだ、世界観がしっかりされてるからってことですよね。うんうん、
で、やっぱりボーカルパフォーマンスは群を抜くと思うので、うん、そこで歌われてるその世界っていう、情景がすごく、浮かびやすい言葉も選んでるわけじゃないですか。
そうですよね。
はい、で、なおさら、ん？この世界は、ん？もう、いつ、いつ？みたいな感じで思ったりとか。はい、
あ、時勢的に。
そうそうそう。で、どうなんかなとかは聞いちゃうなと。説得力のあるボーカルがあって、うん、で、いろんな早い曲とかポップな曲も入っていて、やっぱボーカルがこんだけ立ってるとすごいよねって思いました。うん、で、初登場で総合1位でございます。で、ユーリのファーストアルバムの、1も前週63位から当初30位にジャンプアップですよ。
そうですね。
はい。ので、やっぱり、合わせ技で購入するお客さんもちゃんといて、
うん
うん、ここは強いですね、と、
うん。
まあ、もう一方で強いのは愛子さんですね。
そうですね。
今、お互いが見ている。これはもう CD で購入するっていうお客さんが多いんでしょう。
うん、
ですね。CD で1位、ダウンロードで4位という展開でございます。ストリーミングの露出が結構多いので、
はい、
で、こっちでもお客さんを取り込むためのプロモーションが、 結構厚めに動いてんだなっていうところがありますね。
ああ、なるほど。
先週も言ったんですけど、はい、ピカチュウに関しての私の悩みを高島さんはあんまり答えてくれなかったんですけど、ピカチュウがいなくなるのかどうなのか、もう出ないのかっていう、
この。あ、次のアニメですか？
そうです、そうです。
キャプテンピカチュウが出ますよね。
何それ。
キャプテンピカチュウって言って、私もちょっと細かい設定把握できてないんですけど、主人、はい、サトシの相棒のピカチュウとは、どうやら別の子なのかな？頼れる兄貴分的なピカチュウが
、
いますよ。います。
じゃあ
ピカチュウは存在するんですけど、ずっと思ってた、サトシのピカチュウではないですけど。
そうなんだ。
はい。
ということで、ポケモンテレ TV アニメ主題歌が、はい、全集21、これもジャンプアップだって思ってたんですけど、当週7位までどんどんって上がりました、は
い。そうですね。もうこれも言ったら一つの時代の終わりですよね。
そうですね。
うん、転換というか。うん、
なるほど。時代変わってきたってことですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。そういう意味か。で、あとは、スノーマン、タペストリー。
はい。
はい。が、今、15,000枚売れたというところで、シングルが983,963枚ということで、
はい、
来週のタイミングか、再来週のところでミリオンというお話をさせていただくことになるのかな、という感じですな。片やアルバムのところだと、はい、ドカンドカン売れているというところで、
はい、
おっと、バックナンバー、ユーモア、これが20万枚を突破しましたね。20万飛んで100枚っていう感じでございます。
はいはい、バックナンバーもドームツアーが予定。
うん、まあそれ入るよねって感じだよね。
そうです
ね。というような感じの、チャートでございました。
はい。
はい。村田さん、最近行ったライブで印象深かったのは何ですか？
一番最近行ったのが、チリビーンズバンドの、
はいはいはい、
女の子3人組バンドのチリビーンズとバウンディの対バン公演で、その2組って、うん、音楽塾ボイスっていう、
はいはいはい、
スクールで、からの名優の2組だったので、なんかすごくリラックスした、温かい雰囲気がありつつ、なんというか、いい感じでそのライバル感というか、バウンディさんも客演で来てるけど、なんというか、俺でも沸かしてやるぞというか、なんというか、すごいいい感じ、そんなバチバチっていうのは不適切だなと思うんですけど、
うん、
切磋琢磨っていうのも違うな、
うん、
なんかいい感じ高め合ってる感というか、すごく見てて あったかい気持ちになりつつなんか元気をもらえるというか
、なるほど、
はいはい、
最近聴いてる曲は何ですか？
最近聴いてる曲、さっきちょっとファンってバラされましたけど、米津玄師さんとあと、梅田サイファーとの新譜は、私も発売が楽しみだったので、すごい聞いてますね。
なるほど。はい、はい、村田さんと初めて、お送りしてまいりました、ポッドキャストでございました。
はい、
楽しんで聞いていただけましたら幸いでございます。はい、フリーアドレスになって、
はい、
やっぱりこう、行ってない感じなんですね。
そうですね。一度は行きましたけど、どこに座ればいいか、ちょっと迷う時間がある。
早く行かないとね、いい席なくなるよ。図書館みたいだよね。
ああ、確かに、そうですね。
早く行かないと席がないみたいな。で、この席は、とかね。なんかすごい、うん、学生時代に図書室とかを、図書館とかに行った自分を思い出しましたよ。
そんなノスタルジーを感じる
説明
でしたっけ、会社は。
そう、なぜかノスタルジーを感じるなと。思ってやってますよ。とはいえ、フリーアドレスになって磯崎さん全然会社来なくなりましたっていうふうに言われるのもなんか、それはそれでどうなんだ、上司としてって思うので。
はい、そんな。
はい、行こうかなって思います。早めに、
ね。そんな葛藤が終わりだったんですね。
あるんですよ。村田さんも朝早く行った方がいいと思うよ。う
ん、いやもう朝早くだったら、ちょっともう席は諦めます。
そうか。夕方夜、
はい、 はい。
なんかそこも、結構、この前、火曜日ずっといて分かったんだけど、うん、夕方夜いなくなるね。はい、そこら辺狙い目をきっと。はい。というところで、はい。フリーアドレスの緊張感をまだ引きずりながら続けていくわけでございます。はい。村田さん、今日楽しかったですか？
今日、もう本当に何を喋らされるんだろうと怯えながら来ましたが、どうですかね。まあ、うまくは喋れなかったと思うんですけど、なんとか終えられて、ほっとしてます、今。
これは、もう一回聞くのかな？編集したやつ、聞くよね？
聞きます。
はい。聞く人と聞かない人がいるんだよね。ショックを感じる人もいるので。ぜひ、見直していただければいいかなと思っております。ということで、4月ということで、ニューカマーを迎えて、おります、ポッドキャスト。来週も聞いていただけたら幸いでございます。それでは、さよなら。